こんにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第933回、いつも聞いてくださっている皆様どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたりしております。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は3月の29日の金曜日、肉の日です。夕方、時間にして夕方5時25分、27、28、29秒といったところでございまして、まだまだカーテンを開けておけるぐらい明るございます。日が長くなってまいりましたね。ほんで今日めっちゃあったかくって、今私これ横浜の片隅で喋らせていただいてるんですが、もうねカーディガンと T シャツでええわぐらいのあったかさです。あったか言ってちょっと上にコート羽織ってお昼間お買い物に出たんですが、暑いないうぐらいのあったかさで、20度かぐらいか最高があって、明日明後日に至っては23度とか、もう半袖の陽気がやってきます。ずっと雨で、こんな3月、雨降る3月知らんなってママが言ってくれるぐらいの、言ってくれるっていうか私のために言ってるわけじゃないねんけど、3月といえば私が誕生月なんで、こんな3月あったねとか、去年の3月こんなんやったねとか言ってよく覚えててくれるので、それがめちゃくちゃ嬉しいねんけど、3月に雪が降るなんてっていうこともあってびっくりした。もうえらい何年も前の話やけど、でこんなに雨が降る3月も珍しいねって言ってて、やっと今日の朝まですんごい、もうこれが春一番やっとっていうぐらいの風と雨がどえらかったんですが、昼過ぎには雨が上がり風が残りぐらいの感じやってんけど、もうそれがピタッと止まって風も雨も止まって、まあええ天気のええ夕暮れです。しかもこんなあったかくっていい感じなんですが、4月になってすぐぐらいかな、梅雨って4月やったっけぐらいの雨がまた1週間からなんか続くって言って、もうなんやな、よう降る雨ですわということで、花粉はね雨で落ちてくれるからマシかもしれませんけど、ということで今日も最後までお付き合いいただきましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第933回、始まり始まり。言うても明日明後日は晴れるみたいで、23度超えとか言ってるんで、多分花粉撒き散らかされると思うのですけれども、皆様ねいかがお過ごしでしょうか。ようやく東京の桜の開花宣言っていうのが今日出たんかな。でももうほんまにね、今まで雨で寒くて桜が咲いてなかったから、今日のものすっごい嵐のような風が吹く前に咲いてたら散ってもうてんちゃうかなっていうぐらいえらい風やったから、桜は今からやっと咲いてくれるという、多分ソメイヨシノあたりが咲いてくるんだと思うので、この風より後でよかったなっていう感じでもな。桜言うたらなんとなくやけど4月っていうイメージがあるので、最近ちょっと早かったようなイメージがあるので、今からね4月新しい季節と言ってもええのか、春新入学とかそういうのが始まる季節でしょ、4月なので、そこに桜がね彩りを添えてくれるというのはとても日本らしくて素敵じゃないかと思っておりますが、まあ年度末とか3月で終わるとか4月で新しいこと始まるってなったらな、自殺する人も増えるので、そう思ったらちょっと踏みとどまって電話するなり旅に出るなりなんかしてほしいなと、急な意見ではございますけれども、多くない3月4月はね、 私ももう新しいところにチャレンジするとか新しい生活が始まるとかいうことが大層苦手なので、新しいクラス替えだけでももうとてもとても嫌だったので、もう知った顔で小さいコミュニティでぬるーく降りたいのに、もう席替えだけでも嫌やのにクラス替えなんてとんでもないっていうぐらい嫌やって、またなんか新しい人たちと、顔は知ってる名前は知ってるけれども、なんか新しい友達作りましょうとか、もうそんなこと思ったことも一回もないし、できるとも思ってないし、欲しいとも思ってないしみたいな人だったんで、もう4月別にね、対して桜が綺麗でね、みんななんかキラキラしてていいような気も、嫌いじゃないんですよ、3月誕生月で好きやしね、嫌いじゃないんやけれども、4月やからとか新しいことが始まるからとかいうので胸張って新しくキラキラと一歩を踏み出すぜみたいなことは全くなかったので、今そこで死にたいとも思わなかったんですけど、 なんかねあんな特別こうちゅうことはないけれども、まあ桜が綺麗ですなぐらいのお花見でもしましょうかねっていうね、でも大してあのなんやレジャーシート持って弁当作ってみたいなことせんでもね、桜が綺麗やなと思うところでふっと立ち止まってちょっと空見上げるぐらいでお花見になるんでね、なんやったらビール好きやったらそこらのコンビニでねビールでも買ってたこ焼きでもつまんで、それでも十分お花見です楽しんで春を乗り越えていきましょうということで、もう今はあれですわ、そんな私はそうなんやな、一応これバンドのポッドキャストとか言いながら、なんかな岸田政権がとか税金がとか言うてもうたりもすんねんけど、今はもう紅小路がえぐいやん、まさかの小林製薬やん、ほんで今まさに今やねんけど、バンって LINE ニュースかなんかで今まで不明やった成分が分かりましたかもしれませんっていうので、プペベルさん、プベベルさんがなんか言うのがほんまに今しがた、今だから5時30分ぐらいねんけど、今しがたそれでねパンと速報が入ってんけど、青カビ由来の成分でって言うねんけど、今の今まで入ってるはずがない成分が入ってたぐらいの感じでしか言ってなかった。その成分は何やねん、ほんまに分かってへんかったんかな、分からへんわけないやろって、原料これだけで全部作ってますっていう錠剤をぶわー分解して調べたら思ってへんのが入ってるはずやんか、これちゃうってなるやん、ほんなその成分調べたらいいやんかって思うねんけど、どこでどういう風に入ったかとか、何と何がこう化合物らしいから何と何が反応してなったかとかは分からへんとしてもやで、何が入ってしまったかぐらいは分かるやろうと思って、なんか正体不明のもんがどうやら入ってたみたいですみたいな言い方してたから、そこ分かるやろお前、何のプロフェッショナルの会社やねんと思っててんけど、別に小林製薬に腹立つわけでもないし、うちらの音楽サークルの先輩で小林製薬に行ってる人もいるし大変やとは思うけれども、私もサプリとかそれこそ痩せたいからいろんな防風通商さんに頼ろうかとか、大人のカロリミットとかもう飲んでた頃もあったし、ただその医薬品じゃないやん、サプリメント、医薬品のものと医薬品じゃない食品のものっていうのがあって、その DHC とかで手軽に食べれるのは食品なのでどこでも買えます。で医薬品となるとハイチオール C とか、あとなんやビタミン B やったらチョコラ BB とかか、ああいうのになると医薬品なのでお薬屋さんでしか買えませんとか、ドラッグストアとかでしか買えませんってなるやん。でやっぱり医薬品となると国が医薬品、まあでも国を信用するのかどうなんかっていうのもちょっと怪しいもんやけれども、一応ちゃんと薬事法をのっとって第何類医薬品として製造販売してもいいですよっていうところを突破してきているものなので、まあこうなるとサプリメントも良し悪しですよね。だからビタミンを補給したい、ビタミン、マルチビタミンとか、肌が気になるからビタミン B にしようとか、タバコ吸うから毎日ビタミン C だけ舐めてようとか、そういうのもあるやろうけど、マルチミネラルとかもあるしね、亜鉛が大事とかもあるやんか、味覚がとか、亜鉛はでも大体悪いもんじゃないと思うけど、それもDHC だけじゃないけど、ディアナチュラとかでもあるけど、亜鉛っていうサプリメントがあるけれども、それは医薬品じゃないと。ただアメリカから個人で輸入しましょうって、めっちゃ安いのもあるけれどもな、でちゃんとした のもあるやろうけれども、そうやって自分で自己責任で輸入するんじゃなくって、小林製薬ですとかアサヒですとか大会社が作ってるもんは下手なもんは出されへんやん。ましてやちょっと下痢が続きますぐらいのもんじゃなくって、腎臓内臓で人工透析やの脂肪やのっていうところまでなんてまさかあると思わへんやんか。で痩せたい、まあ私はコレステロール値になんやな数字が悪かったことがなかったから手出さへんかったけど、コレステロールやばいなってなってたら、何この紅麹コレステヘルプ、内視通るのやつに内臓脂肪も取ってくれるしコレステロールも下がるのこれええんちゃんって絶対なってたと思うから、飲んでたと思うねんな、コレステロール値が気になってたら。で天下の小林製薬やんなあ。だから今サプリメント市場っていうのもほんまにこれ大丈夫けって言って二の足三の足踏む人増えてくると思うから、ちょっとその健康を害しますぐらいのことじゃなくて命を脅かしますとなったらそれは殺人やん。その夫を殺したい女のお嫁さんたちが集っている夢のデスノートみたいなところ、もう面白おかしくな横からチュラッと見たこともあんねんけど、こんなに直球で相手のことを心配しているふりをしながら毒を飲ませれるんやったら紅麹買って飲ませればよかったよという人が書き込んでるぐらい毒やと分かってたら毎日毎日な安いもんやでな。いやそんなことがあるっていうぐらいすごいことやでな。あこ社長さんいまいちただあのボンボンなだけみたいな感じのイメージがあるから、でもそれ支えてる研究の最たる人たちってそのサークルの先輩もバカ賢いめちゃくちゃ男前のバカ賢い人が小林製薬行かはったけどな、ぜいやどなんやろな。だから誰も思いもよらんかったまさかの事態やとは思うで、ここまでだって何人も亡くなってるとかやし、で昨日やったか一昨日やったかぐらいかその提供しちゃった小林製薬が作っている紅麹を提供しちゃった152社やったっけの名前もようやく出したけど、今まで小林製薬はその提供した先はその先に任せると、だから一番最初松竹梅やったっけのミオのお酒のピンクのやつが出て、であと気分とかも出して自主回収し始めたけど、それ以外の150社ぐらい全然誰も分からへんかったやん。でそれを使って何を作ってどういう風に人の口に入るのか入らへんのかっていうところもあるし、ただただ研究に使わせてもらっただけ、名前出されたらうちの会社が上がったりになってしまうの でもうお客様の口に届くようなものは作ってないのに名前が出てもうたらっていうのもあるやろうから、取引先の迷惑になるからその先はその先の会社さんに任せますって言っててんけど、ここまで人が亡くなってここまで何十人何百人と健康被害が出てて、最初私人工透析が必要な方が2人おったっていうのだけでもドン引きしてもうて、腎機能止まってるやん。でしかも3年ぐらい飲み続けてる方が亡くなった、2人亡くなった、2人亡くなった、4人亡くなった、でもうどんどん増えてきている、もう今は台湾とかにも話も飛んでる。いや肝心腎臓肝臓腎臓心臓膵臓何しかないぞなんか自分の管理ができへんところじわじわ虫歯でいって痛い痛い痛い痛いとか、なんかちょっと最近目がしばしばすんねんとかめまいが多いわとかじゃなくって、虫歯でいっていることに気づかない内臓テロと言っても過言ではないぐらいの、わざとじゃないとは思うけどテロと言っても過言ではないぐらいの、どんどんどんどんな人口も少なくなっていっている日本の人口をもっと減してやろうと、健康オタクを逆手にとってみたいな、あ小林製薬言うてる場合ちゃうでな、ほんまにどうすんやろ。だからもう紅麹一層、うん、でもな紅麹っていろんなもんに入ってて、お菓子とかにも入ってんねん、入ってんねんけど小林製薬のものを使ってませんよって、カルビーとかももう一番じゃないか何番目か知らんけど、もう早うに声明出してはったけど、そういう風にしやんとみんな裏見て紅麹って入ってて、これ大丈夫なんかって なってまうでな。いやほんま今世紀の大ごと中の大ごとやと思うねん。小林製薬やで。ブルーレットとか糸ようじとかならまだしも、お薬も作ってるからね、製薬会社やし。人の命を奪うなあ。いやその誰も願ってなくて望んでなくてっていうことやとは思うけど、製薬会社がっていうのってえらいことやでな。安心材料がどこにもなくなるやん、なってしまうやんか。まあ、信じるしかないや。そうお医者さんが処方してくれたお薬を言われる通りに飲んでたらこの病は治っていくんやっていう風に信じて飲むしかないからな。患者さんやお医者さんじゃなくて市販薬に頼ろうとする人も、なんとか自分自力でなんとかしようと思ってお薬の勉強したりそこの人に聞いたりしながら、じゃあこれ飲んでみようって言って飲むっていうのも自己責任とはいえお薬を信じて飲むわけやんか。サプリメントはもうそのな、サプリメントなんかどのすぐ即効性があるわけじゃないからずっと飲み続けてそれでどうやっていう話やんか。アナも全部お薬じゃないからな。でお薬で痩せれるお薬っていうで、あらいいやったっけっていうのができたけど、あれももうずっと前から話題になってたけど、ほんまにお尻の穴から油がじゃんじゃんこぼれてしまう、もう生理用品のナプキンで足りるのかっていうぐらいの、普通に歩いてたら油がじゃんじゃん出てきてしまって生活に支障が出るよっていう前触れやったんやけれども、ほんまにそういうことらしいしね。まあでもそんな思いをしてまでも内臓脂肪が落ちるのであればっていう、もう医薬品でな、なんとかしたいんであればそっちに手を出すべきやしっていう感じなのかもしれないですけれどもね。あ、私に言われたらなるけれども、何を食べているかで体はできているし、どういう運動をしているかで筋肉も骨も強くなったり弱くなったりもするので、まあ、筋肉は裏切らないっていうけれども、そこまで私は鍛えたこともないけれども、ちょっと階段を使おうかとか、ちょっと油も控えようかとか、私に言われたくないやろうけどそういうねやり方もあるので、まあただそれをちょっと手助けしてもらおうとか、なんかサプリメント飲んでるし、痩せたい思いはそうやって毎朝何錠何錠っていうのを飲み続けてるっていうのもモチベーションにもなるしね、高い金払ってるっていうのもあるしね、あんねんけど、そこに安心材料がなくなってしまったっていうのがとても大きかった今回はと思います。紅麹の話だけになってしまったけども、ここからどんどん解明されていくそのプーペーペールさんなんかも忘れた、ガーオカビ由来のものがどうやって入ってしまったのか、ほんまにそれが原因なのかとか、だって2011年ぐらいから飲み続けてるっていう方が2021年から2024年まで飲んでてっていう健康被害が最近出てきてるっていうことは、最初の頃はなかったんちゃうかって思ったりもするしな。ちょっとかなり興味があるので、これからも追うっていうか見て、興味を持って見て聞いていきたいと思いますけれども、自己責任とはいえ何を口にするかとかでもね、何を飲むか自己責任とはいえ、しんどこんな思いをしながら毎食って思うぐらいやったら楽しく美味しくニコニコ食べた方が、まあ身になるけれども血となり肉となりね、汗への活力と何のポッドキャストこれ、汗への活力となっていくと思うので、とにかく笑っててほしいだけです。これ聞いてる人ね、もう1秒でも1回でも多く笑っててくださいということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。